体にまとわりついた汗と埃を洗い流し、着替えを始めたその瞬間、ヒヤッとする体験をした。私をヒヤッとさせた正体は、一枚の
肌着です。エアリズムインナーは着た瞬間、ひんやり快適。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード。第9章。死の匂い。インド。パトナから正午発の列車に乗った。三島は相変わらず立っているのがやっとという混雑ぶりだったが、幸運にも途中で座ることができた。車窓からは、遮るもののない広大な田園風景と青い空しか見えない。そして、その空に輝いている太陽の強烈な日差しに照りつけられて、列車の中は今まで経験したことのないほどの暑さになっている。ようやくインドらしくなってきた。5時間後に再びガンジス川に出会い、列車が陸橋を渡るとき、向こうの岸に街が見えた。隣の男性に、あれがバナラシー、ベナレスかと尋ねると、その通りとうなずく。次第に近づく街を眺めながら、私の心は騒ぎ始めた。ベナレスはヒンドゥー教徒にとって最大の聖地である。ここを流れるガンジス川の水で沐浴すれば、あらゆる罪は洗い流され清められる、という。しかし、私がベナレスに立ち寄ることにしたのは、ヒンドゥーの聖地としてのベナレスに関心があったからではなく、ベナレスという町がカルカッタに匹敵するほどの、わい雑さと喧騒に満ちた町だと聞いたからだった。確かにそれは間違いなかった。ベナレスの駅を一歩出ると、力車が客を引く喧騒のただ中に放り出されてしまった。私のところにも車夫が群がってきたが、どこへ行くかが決まっていない。そこに、ザックを背負った中年の夫婦のヒッピーが通りかかった。彼らを呼び止め、どこかにいい宿はないだろうかと尋ねると、自分たちが泊まっていたホテルのカードをくれた。そこには、セントラルホテルとあった。高くはないのかと念を押すと、行ってみればわかる、と笑いながら答えてくれた。セントラルという名前も恥ずかしいような安宿らしい。彼らはこれからカトマンズに行くという。私は反対にカトマンズで自分が泊まっていたロッジのカードをプレゼントして別れた。寄ってきた力車の車夫の一人にもらったカードを見せ、ここを知っているかと聞くと、もちろん、と威勢よく答える。1ルピー50パイサで話がまとまり、私は安心して乗り込んだ。5分もしないうちに力車が止まる。意外に早かったと思いながら看板を見ると、そこはカードのホテルとは似ても似つかない名の宿だった。ここじゃない。ここは安くていいホテルだ。 このカードのところに行きたいんだ。私が腹立ちを抑えて静かに言うと、甘く見たのかシャフは図に乗っていった。そこへは3ルピーもらわなければ行かれない。わかった。それならここで降りる。ただし金は1パイサだって払わない。と言って私が力車から飛び降りると、待ってくれ。と車夫が悲鳴のような声を上げた。行くから、乗ってくれ。私も力車に関してはずるくなってきた。派手に飛び降りたのも、もちろんそう言い出すだろうことを見越しての演技だったのだ。ようやく、人や力車があちこちから集まってきては、髪の毛一本ほどの感激を縫ってすれ違う賑やかな一角に到着した。ところが、この車夫はよほど懲りないタイプと見えて、また別の宿に連れて行こうとする。さすがに呆れ果て問いただしてみると、彼は新米の車夫らしく、セントラルホテルがどこにあるか本当は知らないらしいのだ。誰かに聞いて連れて行ってくれないか？それが約束だろ？通行人に尋ね、どうにかその前まで来ることができた。荷物を下ろしていると、そこに一人の男が近づいてきて、セントラルホテルか、と尋ねてくる。そうだと答えると、案内人のように先に立って歩き出した。金は払ったのに、力車の車夫も私の後からついてくる。きっとホテルで何がしかの案内料をせしめるつもりなのだろう。すると、それに気がついた案内人が立ち止まり、シャフと口論を始めた。しばし言い争いが続けられたが、いつまで経っても決着がつかないことに苛立った案内人の男が、いきなりシャフの顔面を拳で殴りつけた。不意を喰らい、まともにそのパンチを受けてしまったシャフの体は、地面に叩きつけられ、鼻からは血が流れ出した。一方的に殴られたのに、しかしシャフは起き上がって反撃しようともせず、地面に這いつくばったまま、怯えたように案内人の顔色を伺っている。その卑屈な様子を見ているのは辛かった。嫌なところのあるシャフではあったけれど、それほどまでされて黙っていることはない。私はそのホテルに泊まる気がうせ、二人を残してその場から立ち去ってしまった。別の宿を探すため一人で歩いていると、また男がすり寄ってきて、宿ならここにと案内してくれる。その男が連れて行ってくれたのは、聖者や物乞いが列をなして座っている沐浴所近くの、最も繁華な場所にある古い建物の2階だった。そこに、老人と少年二人で切り盛りしている安ロッジがあったのだ。部屋はベッド一つの狭いシングルルームが6ルピーということだった。特に安くもないが高くもない。泊まるつもりで5ルピーに負けないかというと、 いや、部屋代は初めから5ルピーなのだが、そこにある扇風機代として1ルピーもらうことになっているのだ、と老人がすまして答えた。その時は何を調子のいいことを言っているんだ。扇風機などいるものかと思って聞いていたが、後でなるほどと納得させられた。この扇風機がなければ、夜はほとんど一睡もできないくらい暑かった。いつもならもう少し粘るのだが、不意に昨日からの疲れがどっと出てきて、もうこれ以上うろつき回るのはごめんだ。横になれるのならどこでもいい、といった気分になってきた。私は老人の言い値を受け入れ、ここに泊まることにした。ようやく一人になり、ベッドに横になると、気持ちが悪くなるほど腹が空いているのに気がついた。考えてみると、カトマンズを出てから二日というもの、食事らしい食事を一度もしていなかった。ゆで卵一つ、ビスケット六枚、パン二切れ、数杯のチャイ。この二日間で口に入れたのはそれだけだった。外に出て食堂を探した。通りすがりの一軒の店にふらりと入ると、大衆食堂風の作りにもかかわらず、何も言わないうちから英語のメニューが出てきた。ベナレスは、聖地であるとともに、やはり観光地でもあるようだった。そのメニューの中に、ガンジスで取れるのだろうか、プラウンカレーというのがあり、3ルピーと値段はいささか張ったが、無事カトマンズから生還できたことを祝して奮発することにした。思えば実に久しぶりの魚介類との対面である。その感動の大きさに比べれば、エビの多少の泥臭さなど、問題ではなかった。帰る途中、宿で食べるつもりで、1キロ2ルピーのマンゴーを露店で買った。しかし、部屋に戻ると寝ること以外には何もしたくないほど疲れ切っており、私は汚いベッドに横たわると、気を失うように眠り込んでしまった。ベナレスでは、聖なるものと俗なるものとが、隔然と分かれてはいなかった。それらは互いに背中合わせに張り付いていたり、一つのものの中に同居していたりしていた。喧騒の隣に静寂があり、悲劇の向こうで喜劇が演じられていた。ベナレスは、命あるものの、生と死のすべてが無秩序に演じられている劇場のような街だった。私はその観客として、日々、街のあちこちで遭遇する様々なドラマを、飽かず眺め続けた。ある日、ガンジス川に沿って歩いていた。沿ってと言っても、ガンジスの川岸を歩くことはできない。ただ平行に走っている道から、川に向かう細い路地を抜けて川岸に行くことしかできないのだ。 そこには大抵ガートと呼ばれる沐浴所がある。路地に入り、ガートを眺め、元の道に戻り、次の路地を入ってまたガートを眺める。今はシーズンではないらしく、大規模な沐浴風景は見られない。その代わりによく見かけるのは、もっと日常的な、風呂代わりに体を洗い、髪をすいていたりする女や、プール代わりに泳いでいる子供たちの姿である。その日、いくつ目かのガートで、女が一人でまさに沐浴しようとしているところにぶつかった。
真空ジェシカのガクです。
ハッシーハッピーです。
ああ違います、コンピューター宇宙のボケハッシーハッピーじゃないです、川木さんね。
ああそうか。
8月23日水曜日、真空ジェシカのラジオ父ちゃんの番組イベントを大阪で行います。
何？
出演は真空ジェシカ、ママタルト、トンツカタン森本、ゲストに風数や白桃ピーチ、ヨピピ、そして謎のピン芸人ユビッチャポポポが来てくれます。
あでしょ。
会場チケットは完売ですが、配信チケットはチケットピアで税込み2000円で販売中です。
もちろん。
アーカイブは9月3日日曜まで見ることができます。
あでし
ょ。ぜひお買い求めください。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
フランシス・レイ追悼公演、フランシス・レイストーリー開催。10月16日月曜日、東京国際フォーラムホール C。フランシス・レイが手掛けた数々の映画音楽をご堪能ください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。